質問は、
どうしたら相手を待つことができるかと。
相手を待つことが大事なんですか？
そうです。私たちは自分の心を自分で変えることはできないんです。だから相手を待つことができるようになったらね、自分も待つことができるようになるんです。
で、心を変えられないっていうことと自分の心をコントロールすることって違うものなんですか？
そのコントロールすることはまた違うことです、
でもそのこういう問題を抱えてる人は、要するに待ってもらった経験がない人がこういう問題を抱えてるわけでしょう、それが待ってもらった経験もないのに、自分はやってもらってない、だけど相手を待たないといけない、いうふうなのは、なんか、そこはどうしたらいいのか。
ああ、そこはどうしたら、もうそこは納得して待つしかありません。だから自分は待ってもらってないわけでしょ。自分は待ってもらってない。自分は待ってもらってないと。待ってもらいたいんだ。こうなるの。
そうだよね。経験もない、経験がある人だったら多分相手を待つこともスーッとできると思うんだけど、自分、要するにこういう問題を抱えている人っていうか、大多数の人は、せき立てられて育ってるわけじゃないですか、要するに待ってもらってないし、ということは今も他の人に対して待てないっていう問題を抱えているわけでしょう、そして今もせき立てられてて真っ白になっちゃうっていうような問題を抱えているわけでしょう、でまずはやっぱり、まあそうだよね、相手に変わってもらうのは難しいから自分からなんだけど、自分は待ってもらってないのにもかかわらず、待つことをできるようにならない、なった方がいいっていうことだよね。
そうです。
そういうことだよね。
そうです。
今の話聞いたら、待ってもらったことがない人間であっても、こう待てるようになりたいなっていう、だから願いが湧くわけですよ、その願いが空振りで、何も願いだけで終わらずに、具体的な行動を落とし込めるように持ち帰りたいっていう、そういう感じですね。
だから自分は待ってもらってないけど、ね、あ、だから待ってもらってないけど待つことが大事なんですね。待つっていうのはね、待つっていうのは具体的な、具体的にね、具体的に、その許せないっていう心が起きた時に、許せないっていう心が起きた時にね、それを許していこうとする。
許せないって思った時に許していこうって思う心があるっていうことで、例えばこういう問題がありますよって例えば誰かに言うじゃないですか、それで、あ、ごめんなさい、分かりましたって言って、それで変えてくれるんだったら許していこうという気持ちになりますよ、だけど例えば許せないって思ったり、ここ問題じゃないかって指摘をしても、例えば、いや、私にはそういう問題はありませんっていうふうに、そう開き直る人とか、あるいは、私、そんなことありませんよとかいうふうに、そういう場合がありますよね、そういうと許していこうという気持ちにはなれないと思うんですけど、そこは、まあ、相手、例えば相手が、ごめん、本当気をつけ、例えば清水さん、こういうこと気をつけてくださいよって言った時に、いや、ごめんなとかいうふうに 言うと、うん、でもそれでも、まあ、あんまり変わらないから許していこうという気持ちになかなかならないけど、まあ、うん、なんとか頑張、うん、清水さん頑張ってるんだから許していこうってなるんだけど、うん、例えばここはこうじゃないですかって言った時に、うん、いや、あの、そやってますよみたいな風に言われると、うん、許していこうってなかなかなれないんですけど、
うん、だから許していこうっていうね、許していこうっていうのはそういうことじゃないんです、
うん、
許していこうっていうのは、うん、待つことなんです、
うんうん、
具体的な対象がある
んですか？具体的にだから、ね、その状態が治らないことを待つことなんです、うん、
でもそれはでもその人がいや、やってますよとか、うん、それはちゃんとやってますとか言われたら絶対待っても、うん、多分
だからそのね、待ってもじゃなくて変えていくしかないわけ。わかりますかね。その相手、待っていたら相手が治るわけじゃないんです。
そうだよね、
うん、治していこうっていうふうに努力しながら、うん、でも治るまで待っていくしかないっていうことなんです。
でそのための例えば治すための努力ってどんな努力があるんですか？
いや、治すための努力っていうのはまず努力の前に待つことができないといけない。
まあそうだけどさ、
うん、ね、努力うんぬんじゃないわけ。待つことができるようになることが大事です。
じゃあ、そのお客さんのことに対してはしないってことです。一つとか二つとか選んでい
い。うん、まあ、まずはね、その、待つことなんです。待つこと、うん、待つことっていうのはね、例えば清盛さんが何かができてないところがあったと、うん、ね、直してあげたいと思う、
うん、
ね、だけど直してあげたいと思うけど、うん、この人はなかなか変わらないと、
うん、
ね、変わらないと思ったら変わらない状態を待つ、待つっていうのはその状態でも仕方がないっていうふうに見ることが大事なんです、うん、
じゃあそこで開き直られちゃった時はどうして？
開き直られたとしても、その人の状態が開き直ったとしても ね、
うん、
ね、そのまあ、この人の状態はこういう問題を抱えているっていうことを仕方がないっていうふうに見るわけ。
まあ、問題を抱えているっていうことは証券した上で、
うん、
うん、まあ、しょうがないなっていうふうに見ていくっていうことですか
ね。そうそうそう。なんでかっていうとね、うん、それが待てないっていうのは、待てないっていうのはね、
うん、
ね、いわゆる攻めれば、うん、攻めればその悪がなくなるっていう思想なわけ。
じゃあ例えば、まあ、具体的なところで言うと片付いてないとか、
うん、
出しっぱなしに物がなっているっていうことを、
うん、
多分言わなければ治らないと思うんですよね、
うん、
だけどなかなか言えないとか、言っても片付けてますとかいうふうになる場合には、
うん、
まあ、そのあ、これがそういう人の状態なんだなと見ていくっていうことで
見て片付けてあげるんです。
片付けてあげるということですよね。
そうそうそう。
だからその人に、例えばその人が片付けなくても、じゃあ自分で片付ければいいやっていうことでやったり、
うん、だからその人がその状態でいることを許してあげるわけ、
うん、でも それでやって、例えばその人が片付けたりするようになるんですか？
片付けたりするようにならなくてもいいわけ。
ならなくてもいい。
うん、ならなくてもいいんです。
まあ自分で片付ける
。だからそう、いわゆるね、
うん、
いわゆるそのこの人に何とかしてほしいっていうふうに思っている以上に、
うん、
ね、
うん、
自分がこの人の問題を抱えている状態が許せないことが大きいわけ。
あ、なるほどね。
こう、もし分けられないんですよ。例えばその、
うん、
こう、何とかしてあげたいという気持ちは大事ですよって皆さん言うけども、
うん、
その何とかしてあげたいという気持ちと責めたいという気持ちは混然一体となって、
でそれはね、何とかしてあげたいんじゃなくて
それが分からないわけ。
だから待つことができるようにならないと直してあげようという気持ちも起きてないわけ。
だったら、いやでもその、なんとかしてあげたいってのは大事だけどっていうけども、
うん、
単純に許せないと思ってる。
そうそうそうそうそう。その許せないっていう感情が自分に向いてるわけ。
自分にも向いてる。
うん。だから自分まずね、相手の苦しみを何とかしようっていう前に、自分の苦しみを何とかしないといけないわけ。
つまり許せないと思ってるのは、相手の苦しみのとこまで問題到達してないっていう。
だから自分が、相手がこういう状態になっていることが自分の中で許せなくなってる。なぜかっていうと、自分も責めてるから。
何をですか？
自分ができてないこと。
自分ができてないことを責めてるから、人のが気になるっていうことか、だからそっちが先なんだね。自分の方が先なんだね、
時間をかけていくって話あったじゃないですか。だってそれ関係ないですね、今の話と。だって相手が時間をかけていこうっていうのは、実際にその人と時間を過ごすっていうよりも、自分の苦しみを時間をかけて付き合っていこうっていう姿勢が大事だっていう話です。
そうです、そうです。
だから別に相手が誰だっていいから、何か道端でもいいから、こいつ許せないと思ったら、その時はその許せないと思っている自分の苦しみと、すぐにどうこうしようと思わずに長く付き合おうと考えていく。
そうそうそうそう。
まあ、人の方が分かりやすいもんね。
だから人がなんその待つっていうのはね、待つっていうのは人がなんとかなってほしいっていうこと以上にね、自分が何とかしたいっていう気持ちが先行してる。
まあそうだよね。
だいたいなんかね、その歪んだ感情が湧いてきますもん。なんかさ、こうすっと手を差し伸べるような気持ちじゃなくて、もう言わざるを得ずに言うみたいな、こう突き上げてきて言うみたいな、なんか、だから自分の側がなんというかこう許せないっていう、やっぱりそういう気持ちがほとんどと思うんですよね。それが、なんか体裁を作ろうって、注意してあげてるみたいな雰囲気にしちゃってるけど、実態は自分のなんかこう、漏れ出てくるなんか許せないって気持ちです。
そうそうそう。だからその根底にあるのは、責めれば悪は消えるという心なんです。それは根源的に消えるっていうふうに思ってる。だから根源的に消えるから、だからそうそうそう、注意さえすればね、もう二度となくなると思ってる。
もう二度と同じ失敗はしないだろうみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。だから相手がね、直してくれたことに対して感謝がないわけ。だから京本さん、こういうところ悪いですよ。で、京本さんが直しました。直しましたっていうのはね、もうずーっと心がけてるってことなんです。ね、ずーっと心がけてるってことなんです。
でもずーっと心がけてるけど、もうその言った人からすると、その状態が当たり前で、できてなかったら、あれ、またできてない。
そう、できてなかったら、なんでできてないんだってなるわけ。でも、直すためにその人はずーっと努力してるんです。こういうところが悪いよ。っていうふうに注意して、注意されたところをね、本人が気をつけるようになった、気をつけるようになったっていうことと、それをやらなくなるっていうことはね、また違うわけですよ、ね、それを気をつけるようになったっていうことを、本当は例えば京本さん、こういうところができてませんよって言って、ね、でそこが治ってたとしたらね、私が悪いことを責めたから亡くなったんじゃなくて、清盛さんが私のことを思ってやってくれてるってことなんです。だから 清盛さんに対してありがとうとか感謝の気持ちが必要なんです。いや清盛さんね、本当に心がけてくれて嬉しいですよと、本当に申し訳ないですよっていうふうにね、そうなることが大事なんです。
なかなか難しいことですよね。もうその人は当たり前だと思って
そうだから、責めれば悪は消えるっていうね、この人はとにかく何か問題があったら責めればなくなる、責めればなくなるとこうなるわけだから、直してくれた、例えば清盛さんにこれ悪いですよって言って直してくれたとしてもね、この思想だとね、清盛さんが直したとしてもね、清盛さんはもともと悪かったんだからってなるわけ。もともと悪かったんだから直すのは当然なんだぐらいになるわけ。やっと悪いって認めてくれたかと、だから亡くなったんだ、ね、これからも悪いことがあったら注意して直していこうっていうね、だからその悪いから直して当然だっていうところに立ってるね。でも自分が許そう、ね、待ってあげようと思うとね、出てくるんです、いろんな感情がいろんな感情があったら、これはいわゆる相手を待ってあげようとすると、私の中にいろんな感情が吹き上がってくる、ね、この感情っていうのが、これがやっぱりね、あ、そうなんだと、私も吹き上がってくるけど、ね、人も吹き上がってくるんです。ね、どんな時にってね、私がいわゆる悪を責めた時に、責めた相手の人にも吹き上がってくるわけです。うん、そしたら、あ、そうなんだ、相手はね、直してくれたっていうのはね、その簡単なことじゃないわけ。例えば清盛さん、こういうところ悪いよって言って表面上はなくなったと、表面上はなくなったかもしれないけどね、清盛さんとしてはなくなっ、いや、ずーっと心がけているからなくなってるわけ。ね、ずーっと心がけてるからなくなってるだけなんです。ね、だから、そのことを、やっぱり気づかないといけないわ。ね、例えば僕が清盛さんにこういうところ悪いから直してくださいって言ったと、ね、で清盛さんは直したとしますよね、直したと、こういうことが悪いから直したっていうふうにしますと、ね、これは責める側はね、清盛さんは悪いことをしたんだから直して当然だっていうふうに見るわけ。でも清盛さんが直したのは悪かったからじゃないんです、ね、私から言われたから直したんです、もっと言うとね、清盛さんは私との人間関係を大事に思ってるから直したんです。私たちはね、悪かったら直してくれると思ってるんですよ。ね、こういうことは悪いことでしょ、こういうことは良くないことでしょ、良くないことだから 直してくれると思ってるわけ。ね。でも実際はそうじゃないんです。直すのはその人との人間関係が大事だから直してくれてるだけなんです。
人間関係、逆に人間関係が大事じゃないと、
うん、
もう聞かないわけだ
よね。そうそうそうそうそうそう。そう。例えばね、まあ分かりやすく言えばね、モーリーのことで、
うん、
ね、清盛さんに、ね、もうちょっとね、清盛さんからモーリーの方に働きかけてくださいと、こういうふうに言ったとしますよね。働きかけないことは悪いことじゃないですか、ね、でも清盛さんがモーリーとの人間関係を大事にしていないと思ったならば、清盛さんは動こうっていう気持ちが起きてこないわ
け。じゃあ逆にさ、動いてくれないっていうふうになったら、
うん、
その人と人間関係を築こうとは思ってないっていうことは言えるの？
あ、そうそうそう。
じゃあ逆に、
うん、
言っても言っても直してくれないっていうのは、
うん、
あんまり私のことを思ってくれてないんだって。
そういうことです。
見ていいの？
うん、私のことに関して、ね、直してくれないとしたならば、ね、それは私のこと、私、だからそれが正しいとか、間違ってるとかっていうこととは関係なく、
うん、
ね、いわゆるその人との人間関係が大事だと思うから、
うん、
だから直すだけなんです。
じゃあ直ってないのは人間関係が作ろうと思ってないって言えな
く
て。
そうです。そうです。うん。
それ人が何か行動を改めるときは大抵善悪じゃなくて、
うん、
言われた人の、
うん、
との人間関係のために直すことが多いっていう。
あ、そうそうそうそう。うん、だから善悪で動いてくれるわけじゃないわけ。でも私たちは
行為で動いて
くる。そう、行為なん、全部行為なんです、うん、それがね、いわゆる道徳的に善悪、善だから悪だからってことじゃなく、人が私のために動いてくれるのは全部行為だからなんです。
でも言うことの要求レベルが高すぎる場合はどうなんですか？
はい、
言うことの要求レベルが、
言うことのこう要求レベルが高すぎたら、
うん、
ね、それは守れなくても仕方がないわ。うん、
でもそれでも守ってなかったら、
うん、
私のことが大切じゃないのとかいうふうに思えちゃうんだけど、
うん、
それはどう考えたらいい
の？それはその大切だと思っても直せないものがあったとしたらね、
うん、
そこから出てくるのは、そこから出てくるのは思い通りにならないことを待つしかない。待つっていうのはね、こう相手が変わらないことをね、待つよりも自分のその吹き上がってくる感情を待つことなんです。だからすぐに何とかしたいっていうね、この吹き上がってきた感情を何とかしたいっていうふうに、こういうふうに思うわけ。うん、ね、吹き上がってきた感情を何とかしたいと、その何とかしたいっていうふうに思う、それをね、ああ仕方がないな、相手は変わるものじゃないしなって。
なんかそういう時ってついついこう整理ずらしちゃうというか、
うん、
本来であればよく見れば自分の感情がただ吹き上がってるだけなのに、
うん、
良かれと思ってみたいな、そういうスタンスを取りがちだけど、
うん、
そういう時に立ち止まって、
うん、
あ、なんかこう許せない、すぐ直したろうみたいな、
うん、
そういう自分の邪険が今出てるんだなと、
うん、
いうふうに見ていくことが大事だということですか？
だから吹き上がってきた感情はね、 吹き上がってきた感情は、これは実際はね、誰かに話をして聞いてもらうことが必要なんです。う
ん、あ、こんな気持ちが起きたんだと。
そうそうそうそうそうそう。うん。で、それと同時に相手のことは待ってあげることが大事なんです。ね、相手のことを待つっていうのは、相手を本当に変えるっていうのはとても時間のかかることなんです。だから悪は責めればな、これがね本当にね、やっぱりこう染みついてるわけ。責めれば悪が、ね、消えると。だからね、消えないんです、これは。責めても。せめても悪は消えないんです。悪が消えるっていうのはね、悪いと、ね、本人が認めることが必要なんです、ね、悪いというふうに責めれば悪いと認めること認めるわけじゃないんです。本人が悪いっていうふうに認めない限り、ね、本当に治るっていうことはないんです。だから多くの場合は、多くの場合は相手が治ったとしても、ね、行為で治してくれたってことです。ね、だから母さんが清盛さんに対して何か言うと、ね、で清盛さんがそれに対して何とか答えようとするのは、清盛さんが悪いからではなくて、悪いと認めたからではなくて、ね、母さんとの人間関係を大事に思うから、だから直そうと思ってるだけなんです。
その悪っていうのは、その指摘した側、した人側の物差しの話で、
うん、
言われた相手の物差しと合致してるとは限ら
ない。合致しててもね、認められない。なぜかというと、私たちは悪いっていうふうに、ね、自分のことを見るとね、例えば自分が悪かったと、ね、認めると、じゃあ悪い私はいなくなった方がいいっていう発想になっちゃう。
いいえ。
うん。
認めるっていう方向にはいかない。
うん、そうそうそう。だから悪いっていうのはね、悪いっていうのはいなくなればいいっていう発想になっちゃう。うん、
人が何か悪いなと腑に落ちるとか認めるっていうことは、
うん、
本当にまあこう珍しいっていうか素晴らしいけどなかなかありえないようなこと、
うん、悪いってだから悪いっていうふうに認めるっていうのはね、悪いけど存在してもいいっていうふうにならないといけない。
それはその悪いと指摘された側がですか？
そうそうそう、悪いと指摘された側が悪いけど、うん、だけど存在してもいいんだ
っていうぐらいの余裕がないと認めることはできない。
余裕がないとじゃなくて、いわゆる悪いということに対するい、ね、受け取り方なんです。
受け取り方、
うん、私たちは悪いイコール、ね、ない方がいいっていうふうに思うわけ、うん、だから清盛さんこういうところが悪いよっていうふうになったらね、清盛さんとしてはそれをまともに受け止めてしまったらね、じゃあ私はあなたに会わなければ、あなたはそんな嫌な気持ちにならなくて済むんですねってなるわけ。だからあなたにとって私はいらない存在ですよねっていうふうになっちゃう、うん、だからそんなふうにはいわゆる自分はいらない存在だっていうふうに認めることはできないから、だから私は正しいっていうふうなところに立ってるわけ。だからそんな清盛さんがね、例えば母さんのために動くとしたら、それは本当にね、行為なんです。例えばね、ここに電気がついてたよっていうふうに言ったと、ね、電気がついてたよっていうふうに言ったと、じゃあこれから心がけるね、電気がついてることは悪いことだから直すのは当然だではなくて、ね、 電気を消すっていうことを言ったから、うん、じゃあね、私が言ったからじゃあ気をつけるようにね、私との人間関係が大事だから直そうとしてるっていうこと。だから言った側はですよ、言った側は電気を消している電気がね、見るのは電気がついてるかどうかね、またついてるっていうふうに見る、あの時直すって言ったのになんでついてるんだっていうふうに見るけど、そうじゃなくて消えているところとね姿を見て、消えてる姿を見て、あ、心がけてくれてるんだなっていうふうに思わなくちゃいけない。で心がけてくれて、だから見る側がね、見る側ができてないところばっか見てるわけね。責めれば悪が消えるっていうふうに思ってる人はね、悪ばかり見てるんです。
治ったところ見ないんですね。
治ったところじゃない、治ったところじゃないですよ、人の善を見ないんです。
だから例えば1ヶ月のうち29回消したと、
うん、
だけど1回ついてたらダメみたいな感じ、
うん、そうそうそうそう、
29消したっていうのは見てないっていう、
そうそうそうそう、ね、だから私が言ったことによって相手がね直してくれている、ね、あ、この攻めれば悪が消えるっていうのはね、攻めれば悪が消えるっていうのは、いわゆる一回攻めればもう二度と悪が消えるっていう思想なんです。
だから例えば30日のうち、まあ20日は消してて10はつけっぱなしだったと、例えばね、うん、それが29消して1に減ったと、うん、9回ぐらい減ったというのは見ないっていうこと、
うん、そうそうそうそう、そうだからもう見てるのは悪ばかりなんです、うんうん、ね。でこうなるとね、こうなると見てるものが自分も人も悪ばかりになるんです、うんうん、待つっていうのはね切り替えるんです。何を切り替えるかというと、人の悪ばかり見る習慣を人のいいところばかりを見る習慣に変えるってことなんです。悪ばかり見てる、悪ばかり見てるっていうのはね、もうこんなところのこういうところが悪いんだ、ああいうところのこういうところが悪いんだ、悪いんだ悪いんだ悪いんだっていうところばかりを見てるとね、人生ね楽しくないんです。こんなこともできてないのはけしからん、あんなこともできてないのはけしからん、こういうこともできてないのはけしからんね。その相手を否定することばっかり思っちゃってるわけ。その根底にあるのはね、責めれば悪は消える、ね、責めれば悪は消えるね。直すのは、さっきも言ったように直すのは私のことを思って直してくれるだけなんです。行為なんです。でも責めれば悪が消えるっていうのはね、物柄が悪だったら誰に言っても直してくれるって思うってことなんです ね。だから私のやっていることが正しいかどうかっていうことがどんどん問題になってくるわけ。私はいつも正しいことをやってる、そして悪いことは許さないっていうふうに思ってる、ね、正しいことをやってるから文句なんてつけられないと、ね、悪いことをやったらちゃんと責めて直していかなくちゃいけないと、こういうふうになるわけ、ね、でも直す側は、直す側はね、私のことを思って直してくれてるだけなんです。だからそれが悪いからっていうね、悪いっていうのは人それぞれ受け取り方が違うから、ね、悪いから直してくれるっていうことはないわけ。 これがね、分からないと、これが分からないとね、人は自然と離れていくんです。わかります？私は悪いから直してくれって言ってるだけなんだと。で、直したらね、またこれが悪いから直せっていうふうに言う。直したらこれが悪いから直せっていうんです。これが直したらまたこれが悪いから直せっていうふうになる。だけどね、直してる側は褒めてほしいわけ。あなたの言ったことを守ったんですよと、ね、あなたがこうしてくれって言ったことを私はやったんですよと、ね、例えば清盛さんこれ直してくださいって言って清盛さんが直したとすると、ね、心がけてだいぶ減ったとするとね、そしたら、いやー清盛さんこういうことも直してくれて嬉しいですよ、ああいうことも直してくれて嬉しいですよっていうふうに言ってほしいわけね。だから私たちはね、私たちはこの待つことができない人はね、待つことができない人はできてないところばっか見るんです。で文句ばっかが出る。待つことができるようになるとね、人のできてないところを見るよりも、人のできているところ、努力しているところを見るようになるんです。
でも、努力しているところってもう当たり前みたいになっちゃうじゃないですか。当然みたいに。
うん。
言って治ったことを好意と受け取れるっていうことですよね。
その、じゃあもう見方が変わるんです。待つことができるようになるとね。待つことができるようになると人の努力しているところがよく見えるようになる。
よく見えるよ。
見えるようになる、
うん、なるほどね。
だからこの人はだからね、この攻め、いわゆる待つことができない人はね、もう見え方がとにかくこういうこともできない、こういうこともできない、こういうこともできない、こういうこともできない、こういういいところがあるよって言っても、でもこんなこともできてないじゃないかっていう、うん、悪いところばーか見てるんです。それが自分にも向くんですよ。だから自分もこういうところが悪いっていうふうに言われないように、きちっとこういうところをきちっとしないと、こういうことをきちっとしないと、こういうことをきちっとしないとと人の悪いところを見てると同時に、自分も 悪いと言われないようにね、動いていくわけ、ね、だから待つことができるようになると、人のできてないところを見るんじゃなくて、人の頑張っているところが見えるようになるんです。だからこの人はこういうことも頑張ってる、こういうことも頑張ってる、こういうことも頑張ってる。で、こういうところができてない、こういうところが問題だってあったとしてもね、でもこんなにいろんなことを頑張ってるんだから、まあ許してあげようっていう気持ちになるわけです、ね、で自分もその相手にそう見るように、今度自分に対しても、自分に対してもね、ね、その自分のこういうところが頑張ってる、こういうところが頑張ってる、こういうところが頑張ってるっていうふうに見るからね、だからすぐにね、言われたことができなくても、でも私は頑張ってるっていうところで自分を肯定的に受け止めることができるんです。すべてはね、すべては待つことができるようになるかどうか。待つっていうのはね、結局人にね、変わってほしいっていう気持ちがなくなることなんです。いや、変えていくことは大事なことですよ。変えていくことは大事だけど、要は待つことのできない人は自分が変わることよりも人が変わることの方を望んでるわけ。待つことができるようになると、人は変わらないものだっていうところに立って自分を変えよう、自分を変えようっていうのは自分の受け取り方を変えようっ ていうふうに思うわけです。その転換がね、転換がいわゆる心が変わっていく一番のポイントはね、いわゆるそうなんだね、いわゆる待ってあげる待ってあげるっていうふうに言ってるけど、人にね、人が変わってほしいっていうことで待ってあげるんじゃなくて、人をね、人のことを待ってあげるんじゃなくて、自分のいろんな感情で、感情で、自分が起きてくるこの感情をすぐに対処していくことをね、対処しようっていう心から離れていくことなんだな。そうなんだ。問題は自分の感情なんだ。ね、自分の感情なんだ。人じゃないんだ。人に何とかしてほしいっていうわけじゃないんだ。自分の感情なんだ。自分の感情を何とかしないといけないんだ、ね、だったらそのせめて相手を直そうとするよりは自分の吹き上がってきた感情を誰かに聞いてもらうことによって、ね、認めてもらうことによって落ち着いた方がいいじゃないか。
それはでもさっきすぐに自分の感情を対処するんじゃなくてっていうふうに言ったけど、
うん、
聞いてもらうのはすぐに対処するのは、はい、とはまた違う、
うん、違う違う、
概念なんだ、
うん、
何が違う
んだ、何が違うかって、対処しようっていうのは、う
ん、相手を変えて
対処しようっていう、自分の心に対処しようっていうのはね、うん、実は自分を責めてるわけ、で対処しようとしてるわけ。
自分を責めてグッとなんか。
だから自分を責めるから、今度その自分を責めるのは苦しいから相手を責めるっていう心が出てくるわけ。ね。だから自分を責めることをやめて、とにかく自分の起きてきた感情を受け止めてもらうように努力することによって待てるようになっていく。
待つことと仕方がないって思うのと。一緒
。一緒なん
です。
うん。仕方がない、だから仕方がないっていうのはね、仕方がないっていうのはね、相手は変わらないっていうふうに見るんです。変えていくことは大事なことですよ、
うん、
でも私たちは、ね、いとも簡単に相手は変わるっていうふうに思ってるんです。
だから仕方がないって思うことで自分自身の心も落ち着かせていけるんじゃないかなとは思うけど、うん、それで落ち着かなかったら人に話をして聞いてもらった
り、うん、
うん
うん、
仕方がないっていうのは結構
多
い
よね。
多いってことはそれだけ自分の感情がこう、
仕方がないっていうふうに思わなくちゃいけないってことはね、いや自分の中に責めれば、
うん、
悪は消える、ね、消えないんです。消えない、せめても相手が、せめて相手が直してくれたのは、消えたのはね、消えたように見えたのは、私との人間関係が大事だからなんです。本当は直してくれたならばありがとうって言わなくちゃいけない。どんなに相手が悪くてもですよ、悪く見えたとしても、直してくれたらありがとうっていう言葉が必要なんです。ところがね、私たちはとにかく相手が直したのは悪かったからなんだというふうになるとね、その悪いかどうかで直してくれるかどうかが判断できる、ね、だから実際はね、悪いかどうかじゃないんです。人間関係で決まるんです。だからそうだ、自分ね、自分の思いをいろんな意味で通したいと思ったらね、その通していく相手と人間関係を少しでも良好に保っていくことが大事なんだ。 ね、だから心がけてね、相手が喜んでくれるようにしないといけない、ね、でもそのためにはね、待つことが大事なんです。待つこと、だから待つことが本当にできるようになったら、できるようになったらね、相手の悪いところが見えなくなる。
いいとこが見えるようにな
って、いいとこじゃないですよ、頑張っているところ、ね、この人はこういう意味で頑張ってる、こういう意味で頑張できてないけど頑張ってる、ね、そのね、私のためにじゃないですよ、この人が日頃頑張ってるっていうことが見えるようになってくる、ね、そしたらね、どんな相手であってもそれをバカにすることはできないなっていうことが分かってくるんです。分かっていただけたら